石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
今週の12月20日になりますけども、デジタル庁が作った新型コロナワクチン接種証明書アプリというものが配信されました、はい、で私も早速インストールをして使ってみました、はい、でこれワクチン受けて、で、証明書が、スマートフォンで表示されるというものですけども、登録方法としては、まずアプリをダウンロードして、マイナンバーカードをスマートフォンでかざします。そうすると NFC で通信して、個人の情報がこうね、スマートフォンに行き、自分のね、接種した日時とワクチンの種類っていうものが、落ちてくると。で、国内用はそれだけでもいいんですけど、海外で使おうと思ったらパスポートの写真を撮ると、パスポートの情報も読み取って、そこからこうデータベースから引っ張ってきて、海外で表示するための証明書も取れると。
国内だけでなく世界中で使えると
。そうです。いうことで。だから、マイナンバーカードで読み取るときに、暗証番号をね、登録するときに必要だったと思うので、はい、そのね、4桁の暗証番号を入れれば、実にスムーズにいくという感じになってます。ただネットのね、反響ですとか、その後の記事を見ると、旧姓前の名前が併記されているマイナンバーカードだと残念ながら登録ができないという状況なので、そういった人以外は実に簡単にこういったことができるというところは非常に便利なのかなと。で、マイナンバーカードまだ持ってないという人もね、当然いるでしょうし、番号忘れちゃったという人もいたりもすると思いますけども、とはいえね、劇的にこういったことが本当に5分以内で取得できるっていうのは便利なのかなと。デジタル庁頑張ってんじゃんっていうのは非常に感じましたね。
さて石川さん、今週の特集ですが、
シャープのアクオスウィッシュを紹介していきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
スマホに新しい価値を、シャープアクオスウィッシュ。シャープは12月6日に 5G 対応のエントリーモデルアクオスウィッシュを発表。来年1月中旬以降に発売します。アクオス R、 アクオス Z、 アクオスセンスとは異なる第4のシリーズとして、シンプルで飾らないスマホをコンセプトとしたモデルになるとのことです。本日はシャープ株式会社より通信事業本部パーソナル通信事業部事業部長の小林茂さんと、海外事業統括部マーケティング推進部主任の福永桃香さんとマイクロソフト Teams でつなぎ、このアクオスウィッシュについてお話を伺ってまいります。小林さん、福永さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シャープさんには10月にアクオス06とアクオスセンス6を特集したばかりですが、年明けに気になる新製品が出るということで、まず2021年、今年振り返ってシャープとしてはどんな年でしたかね。
いや、そうですね、今年は本当にチャレンジを続けることができた1年だったなというふうに思います。本当にアクオス R6 で1インチのセンサーを搭載した、ライカと協業したりとかしてですね、大きな変化をもたらしましたし、センス606についてもですね、今までシャープって液晶のイメージが強かったと思うんですけど、全面的にオレッドを採用してですね、軽量化であったりとか、 スリム化であったりとか、まあ、かなりあのチャレンジングなことをこう続けてきた1年かなというふうに思っています。
やはりまあ市場としてはまあ相当激化してるっていう感じなんですかね。
そうですね、あの私どもが想定していたよりもお手頃な価格でこう購入できる、まあ、ベーシックなゾーンといいますか、の市場が急激に加速しまして、で、まあ、今回ご紹介させていただいているアクオスウィッシュについても、まあ、そのゾーンに属する商品になるのかなというふうに思っているんですけども、市場のトレンドっていうのはこう大きく変わった1年になったかなというふうに思っています。
で、まあ、今回発表されたアクオスウィッシュなんですけども、まあ、コンセプトがまあシンプルで飾らないというところはありますけども、そもそも R0 センスとは別のシリーズを作ったまあ狙いというところを教えてください。
ちょっとそのアクオスのシリーズそのものがですね、やっぱりあのシャープって技術企業というか先端的な自社のデバイスを活用してですね、まあ、どんどん新しいこと、まあ、エボリューションをこう商品にしていくような、まあ、ブランドなんですね。まあ、R0 センスについては、まあ、そういう考え方で、まあ、あのブランド価値を届けてきたわけですけども、このウィッシュについては、まあ、どちらかというとこう、まあ、大げさかもしれないですけど、人類にとってこう普遍的な価値というか、こうシンプルで飾らないみたいなんですね。技術的な進化とはまたちょっと距離を置いた形で、まあ、商品のコンセプトを立ててるもんですから、まあ、今までのお客様にもこの今回ウィッシュに興味を持っていただいた新しいお客様にとっても混乱をさせないためにはこう明示的に名前を分けた方がいいかなという形でシリーズをこう別に立ち上げることにしました。
この新しいシリーズ立てるって結構勇気得ることなんじゃないですかね。
あ、そうなんですよ、あの名前つけたら終わりじゃないわけですよね。当然、うん、名前を聞いてお客さんがその想起するプロダクトの価値に本当の価値がありますので、当然そのじゃあこのウィッシュに込める思いは一体何 で私たちが何を大切にこのものづくりをしているかっていうのをですね、まあ、かなり研ぎ澄ましていかないとシリーズって作れないんですよね。まあ、ただ結果的にはですね、こう当初の想定以上にですね、もうかなり強い大きな反響をいただいて、まあ、おおむねあのサステイナブルな考え方であったりとか、こうシンプルなライフスタイルとかですね、まあ、そういったものには共感をいただけたのかなというふうには手応えを感じています。
で、具体的にアクオスウィッシュ、まあ、どんなターゲットを狙っているのか、商品コンセプトと教えてください。
こうトレンドに左右されずにですね、まあ、普遍的な変わらないことであったり、こう普遍的な価値みたいなことにこう重きを置いた商品になっています。まあ、昨今のライフスタイルの変化とか価値観の多様化ですよね、その伝染病のなんか広がりとかも受けてちょっと考え方とか価値観も変わってきているところかと思いますし、まあ、そういった日常の中でどんどん当たり前になってきたスマートフォンだからこそ、あまりたくさん機能がついているわけでもなくて、自分にとってシンプルな方が都合がいいと思われているお客様がいらっしゃるのかなというふうに考えて商品を開発しました。
なんでしょう、まあ、今までどちらかというと、まあ、スマートフォンってこう、こんなスペックだ、こんな機能だっていうのが、こう、競争地区であった中、一方で、まあ、ユーザーとしては、まあ、そんなのもういいから、とにかくシンプルで使えればいいんだっていう人が増えてきたみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね、あの、そう思います。やっぱり当たり前になってきたからこそ、もうご自分で納得されて、もうこんなんでいいんだよね、そうそう、もうこんなもんみたいな気持ちも少なからず出てきてると思うんです。で、やっぱそういった気持ちだったりとか、ニーズに応えできる商品として、今回アクオスウィッシュご提案させていただいた次第になります。
まあ、そういったことを思う人っていうのは、まあ、幅広い世代、全世代にいるものなのか、まあ、むしろ何でしょう、どっか特定のこうユーザー層に多いものなのか、その辺ってこうどうなんですかね。
年代層だったりとか、性別っていうふうに考えると特定ではないと思います。そういった基準をまあ超えたものだとは思うんですけれども、まあ、ライフスタイルですよね。例えば、カフェに行った時に、紙コップじゃなくてタンブラーに変えてもらう方とか、毎回新しいものを買うんじゃなくて詰め替えにするよとか、あとこの間の市場のご反応でも拝見したんですけれども、あのビーガン食品とか健康食品、あの意識高いからっていうよりも美味しいからがハマっちゃうんだよねみたいな方々とか、なんかそういうこう自分ごとでなんかできるし楽しめそうみたいな、そういったまあ好奇心があって で、なんか自分の中に取り入れてみようかなみたいな思われる方って、まあ、いらっしゃると思っていて、でそういう方々って、まあ、年齢とか性別関係ないと思うんですよね。でそういった人たちにポイントを当てて響くような商品を設計させていただいたっていう風になってます。
具体的にはどういったところがそういった層に響くように作られてるんですかね。
商品面でいうとやっぱりそのソーシャルグッドで挙げているところなんですけれども、はい、筐体のボディに再生プラスチックを含んでおりまして、はい、環境に配慮したっていうところが一つ大きな特徴かなと思います。やっぱりそこがかなりインパクトもありますし、そういった方々には響くんじゃないかなと。
なかなかそういったユーザー層には今までのスマートフォンってマッチしてなかったってことなんですかね。
まあ、実際今福永が申し上げたこう再生プラスチックを使っているというと、なんとなくこう学校で道徳の時間で習うような、こういうことがいいんですってなんか思わなければいけないみたいな、そういう要素をちょっと感じてしまうかもしれないんですけど、実際今回ウィッシュで大切にしていることっていうのは、それをこうセンスよく仕上げていると。例えば実際多分スタジオの方に本体の端末が届いてると思うんですけど、例えば肌触りであったりとか、まあ、色がこうすごく華美でないシンプルな色使いの中に独特のセンスを感じるような色を選んでいたりとかですね、ちょっとそれ単純にその再生プラスチック使って色がおしゃれっていうだけじゃなくて、実はプラスチックの生地とですね、その表に施している塗装っていうのがほぼ同じ色になっていて、こうずっと使っていてこう傷がついてきて、仮に塗装が剥がれてもですね、生地が同じ色なのでほとんどその目立たないんですよね。そういう、まあ、長く使っていただくという考え方の中でもデザインでかなり工夫した部分が散りばめられています。まあ、そういうのってこうなんていうんですかね、さっき冒頭に申し上げましたけど、なんかこうしなければいけないからやってるみたいな、こう意識高いという感じじゃなくって、もっとそういうものを自然に受け入れているようなお客様にぜひ使っていただきたいなというふうに思っていますね。
これ松代さん触ってみての感想どうですか。
最初にこの質感がなんかずっと触れてたいなって思うぐらい気持ちが良くて、このちょっとしたザラザラが逆に言うと滑りにくいのかなとも思いましたし、色を見るとなんかこれはスマホショップよりもどちらかというとおしゃれ雑貨店に並んでてもおかしくないかなっていうカラーバリエーションだなと思いました。
これ結構この質感とかさらにはこの色合いとかって出すのは大変だったんですか。
苦労したポイントではあります。正直もう絶妙なカラーだったりとか、絶妙な設計とか、本当にもうミリ単位だったりとか、本当に一色ずつ出していっ てすごく苦労した部分ではあるので、だからこそやっぱりそういったところを評価していただいているっていうのはありがたいというか、苦労したと思います。
褒め言葉なんですけど安っぽく全然見えないですよね。
確実に褒めていただいていると思いますよ。ありがとうございます。
今回あれですよね、だからあんまり機能といいますかそっちには振ってない感じですよね。チップセットに関してもスナップドラゴンの 480 5G だったりとか、カメラ一つだったりというところでは、まあ徹底的にまあシンプルになってるという感じなんですよね。
まあ、機能面であったりとか使用面というところはその日常生活でか不足ない、本当に一つずつ厳選した仕上がりになっておりますので、使いこなせる最低限の部分というところを見極めて載せたという感じです。
まあ一部のお客様は機能が少ないスマートフォンの方がいいんだと、シンプルなライフスタイルの方が気持ちいいんだ、心地いいんだと、さっき松代さんが心地いいという言葉をおっしゃってくださいましたけど、まあ、そういうお客様が一定数いらっしゃるのは分かっているので、まあ、そこに商品をお出ししているっていう形ですかね。
ただまあユーザーとしての選択肢としてはまあ非常に嬉しい選択肢というかね、いろいろと、まあ、この業界にいてみて思うのが、確かにまあ安いスマートフォンが売れるのはいいんですけど、なんでこの時代に 4G 対応のスマートフォンが売れてしまうんだっていうところがこうなんかモヤモヤするところもあったので、まあアクオスウィッシュの場合ね 5G にしっかり対応してるっていうところなので、まあその辺だからこの端末を買ってユーザーとしては 5G の体験もできるっていうのは非常にありなんじゃないのかなっていうところですし、シャープっていう安心なブランドで買えるっていうところもね、非常に大きいんじゃないのかなというところですよね。 かなりだいぶユーザーとしては本当にとりあえず新しいスマートフォンであればいいやっていう人が予想以上に増えてきたって感じなんですかね。
おおむねおっしゃる通りかなというふうには思うんですけど、ちょっとだけ違うのが、やっぱりお客様遅くていいとかですね、反応が悪くていいっていうふうには当然思われてないんですよね。お客様やっぱり以前よりもずっとスマートフォンを当たり前に使いこなしているので、そのなんていうんですかね、反応がサクサク動くとか、お財布携帯で支払いがすぐできるとか、そういう使いこなすところ、社会的なインフラを活用するという観点では全く妥協がない。値段が先に走っているというよりも、自分が使うのに十分なものがある中で、そこまで機能にこだわらない、そこまでたくさん機能が入ってない方がいいというお客様は、その中でシンプルでお手頃なものを選んでいくと、そういう形なんですよね。 5G に対応しているのも、今回のスナップドラゴンモバイル の480を使っているのもですね、やっぱりこの HD の解像度も含めて電池持ちとかパフォーマンスでも絶妙なコンビネーションになっていてですね、反応がなんか遅くてなんかフラストレーションがたまるとか、あとやっぱり通信が遅くてなんかイラッとするとかっていうのはかなり軽減できていると思っているので、そこはぜひ今日のお話を、この番組を聞いていただいているリスナーさんの中でも、ご自身がそんな感じのテイストだなと思う方がいらっしゃったら、ぜひ手に取って使ってみていただきたいな。
まだその辺はちゃんとバランスが考えられてるってことですよね。
そうですね、とにかくコストカットカットって言ってものを作ってるわけではなくてですね、アクオスというブランド自体はお客様に向き合う会社ブランドですので、そのお客様が大切にされていることっていうのは一切妥協してないというのはですね、改めて申し上げたいことかなというふうに思います。
これまでアクオスで提供されていた操作性も継承されてるんですよね。
はい、指紋センサーと組み合わせて簡単にお支払いができるペイトリガーという機能だったりとか、画面が簡単にスクロールしていってくれるスクロールオートであったりとか、指一本で画面のキャプチャーが取れるクリップナウもそのまま継承しておりますので、アクオスの使いやすさはそのままにしています。
今回カメラアプリがカメラ GO っていうアプリになってるんですよね。これっていうのはどういうものなんですか。
ですね、GO エディションというと Android のエントリーモデル用の、OS のものにはなるんですけれども、動画サクサクしていて操作感はすごく簡単で、ライトに使われるユーザー様向け、お客様向けの Android GO のうちの一つのカメラアプリとしてあるものなんですけれども、そのうちの一つのカメラアプリだけ、今回搭載させていただいたというような感じになってます。
なので OS については普通の Android なんですけど、アプリケーションだけ Google さんのご協力もいただいて、その Android GO 用のカメラアプリのカメラ GO を搭載しているという形になりますね。
それ搭載した理由って何なんですか。
従来のシャープカメラって結構撮る楽しみだったりとか、R を筆頭にすごくこう撮影する楽しさを、追求してどんどん進化していくものではある一方で、本当に日常を記録するようなものだったりとか、本当にもうパッと出してパッと撮りたいみたいな、そうしたニーズに特に一番適合しているカメラを載せようということで、今回シャープカメラではなくてカメラ GO を搭載しようという判断になりました。
かなりね、今までとは違うアプローチというか、なんかそういうのもあるんだっていうところに驚いたんですけど、今後なんかそういうメーカーとして差別化するときはもうアクセルいっぱい踏むけど、一方でそうじゃなくてもう Google にお任せしようみたいなところのこう線引きっていうのはこれから増えていくんですかね。
いや、どうですかね、ちょっと先のことはこう何とも申し上げにくいんですけど、なんかこう大きな方向性を持ってこういうふうにしているというわけではなくて、今回はそのカメラ GO がかなりいいものだったので、あとやっぱり Android GO 用に作られているものだけあって本当に軽快に動くんですよね。もちろんシャープのカメラをどんどんシンプルにしてそれに近いものを載せるっていうアイデアも当然あるし、今後そうするかもしれないんですけど、ただ今回に関して言うと、それよりも完成度高いものが Google さんは持たれていて、私どものこうターゲットとするお客様がですね、使いやすいようになるかなというふうに思って、判断したというか、面の判断をしたというよりは点の判断で今回そうしているので。
なるほど。 あとまあこの端末 OS のバージョンアップもしっかり、ね、サポートするというふうに言ってますよね。
はい、サポートはしております。
うん、このあたりね、こう気にする人やっぱり気にするという感じですよね。
まあそうですね、私どもがこの OS のアップグレードを2回やりますというふうに声を大きく言うようになったのというか、大体2017年ぐらいだったかと記憶してるんですけど、まあその時って OS のアップグレードというのはどのメーカーさんも結構やられているんですけど、お客様ってそれ買う時に知りたいのに、OS が新しい OS が出てきた後にそれを知ってもしょうがないよねっていう、そういうふうに感じてたんです。で、本当にそのお客様がそのセキュリティの面とかですね、やっぱり安心して使いたいというお客様はやっぱ買うときこそそれを知りたいはずだから、当然メーカーとしてまだ見ぬ OS をですねアップグレードするっていうのに公言することっていうのは当然チャレンジングなことも含んでるんですけども、まあ、それはやりきるという前提でお約束していると、まあ、それが今やがてブランドになって、まあ、これは比較的他社さんもこういうことをやられているところが増えてきたかとは思うんですけど、やっぱりぜひですねブランドを選ばれるときにはそういう実績とかですね、そういうものも見られた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
あと今回あれですよね、放送の箱も結構アピールしてますよね。
従来から 20% 小さくしまして、それによって紙の使用量が 40% ほど削減できたと。環境配慮だけではなくて、すごくパカッと開けやすくて、そのままゴミの分別にも出しやすい。お客様ファーストでそこは設計から考えたところではあります。
箱の設計とかも大変だったりするんですか？
すごく大変でしたね苦労はしました。
実際一回解体していただくと分かるんですけど、どれだけちっちゃい紙から箱ができてるかっていうのが腕の見せ所になってまして、あまり切ったところを捨てないようにする。それでいて全部解体したら1枚の段ボールになるんですけど、その1枚の段ボールがいかに面積が小さいか、それは使う紙を減らすということなんですけども、まあ、それは使う紙を減らすと当然利用席も小さくなり、利用席が小さくなると、まあ、運ぶ時の CO2 の削減にもメリットがありますし、まあ、本当にそこのこだわりは結構今回のウィッシュについてはかなり時間をかけてやってたものではありますね。まあ、一企業として、まあ、というか地球の住人として皆さん人類に役に立っていければなと、環境だけではなくてあらゆる方々が使える端末を作ると、商品を作るという観点でもそうですね、 SDGs を意識していきたいなというふうに思っています。
ですよね。で、まあ、今回ね筐体でね再生プラスチック使ってるっていう感じですけどね、それ以外もなんかいろんなところでね持続性を意識したスマートフォン作りっていうなんか時代に入っていくのかなって気がしますね。まあ、視聴者さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、私アクオスウィッシュを最初に見たときに一番こうパッと浮かんだイメージがあって、それは何かっていうと、ここ数年例えば家で使う洗剤ですとかシャンプーをあえて別の容器に詰め替えて生活感を出さないで、まあ、統一感を持たせたシンプルデザインっていうのがすごい流行ってるじゃないですか。で、それっていうのはそれぞれ個々の好みもあるとは思うんですけれども、コロナ禍によってこう皆さん SNS とか見る機会が増えて、今までもあった収納とか節約とかミニマリストっていうようなキーワードにより触れる機会が増えた人たちが多いと思うんですよね。で、私はなんかそういう人たちとかがすごい振り向きそうなスマートフォンだなっていうふうに思ったんですよ。やっぱりコロナ禍で生活スタイルも変わって価値観にも変化が出たりってなった時に、実はシンプルが使いやすいんだよねっていう原点回帰じゃないんですけど、そういったものを感じたので、なんかこの1年シャープさんを見ていて、なんかすごい裾野の広さを見せられたなっていう感じがしましたね。
ですよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。じゃあまず小林さんからいきましょうか。
そうですね、もともとこの商品ですね、福永 Z 世代の福永が企画して持ってきたときは正直本当にピンとこなくて、私おじさんですから、なかなかその先ほど松代さんがおっしゃったミニマリストとかですね、まさにそういう話が出て、僕わかんないなと思ったんですけども実際発表されてこれだけの反響を見るとですね、やっぱり彼女が言ったことは正しかったんだなとつくづく思いました。そうですね、私から見るとですね、末っ子というか 4つ目のシリーズにまあなるわけですけども、まあ、これだけ大きな反響をいただいてますし、商品自体もテクニカルにもいいものにはなっているので、まあ、ぜひとも共感いただいたお客様にはですね、まず手に取っていただきたいなというふうに思います。
はい、じゃあ福山さんお願いします。
まあ、Z 世代に強調するわけではないんですけれども、もう私に特にまあ近い方々とかもそうだと思うんですが、まあ、スマートフォンっていうのが本当に人類にとって当たり前になってきて、通信とかつながるとかそういう考え方自体がもうすごく変わってきているんじゃないかなと思ってます。でやっぱりそんな今だし、コロナ禍だったりとか、それこういろんな価値観の変化が今まさにこう動いている潮流の真っ只中にあると思うんですけれども、まあ、そういった考え方で作った今だからこそお届けしたいアクオスウィッシュ、やっぱりシャープとしての一つの答えでもあり、まあ、企画の担当者である私、まあ、一人の若者としても、まあ、このラジオをお聞きの皆さんの、まあ、心に引っかかるものがあれば、まあ、ぜひ店頭でアクオスウィッシュと出会っていただいてセレンディピティを起こしたいなというふうに思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはシャープの小林茂さん、福永桃香さんでした。以上特集スマホに新しい価値を、シャープアクオスウィッシュでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今日登場していただいた福永さん、はい、入社2年目と。で、もともと福永さん海外事業統括部なので、はい、先日ね台湾でも出しますよという話をしていたので、まあ、こういったコンセプトね、日本だけではなく特にまあアジア地域で共通するまあコンセプトなのかなというところだったりもしますので、海外でもどう売れていくとかというところも注目なのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
恒例の編集長座談会で今年を締めくくりたいと思います。
なお、この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。嘘